今日先ほど斉藤兄弟が司会で触れられたんですけども、ちょっと詩編を離れて吉脇の24章を見ていきたいと願っています。有名な箇所、24章の14節から、28節、そこを、共に、あなた方が使えるものを選びなさいと、ヨシアが呼びかけた、ところから、見ていきたいと思います。24章の14節から28節を、購読して、最後は、ご一緒に、共にお読みいたしましょう。では、吉脇の24章14節から28節を交互にお読みいたします。吉脇24章14節から。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕え、あなた方の先祖たちがあの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き、主に仕えなさい。神は答えた。私たちが主を捨てて他の神々に仕えるなど絶対にありえないことです。主はあらゆる民を、この地に住んでいたアモリ人を私たちの前から追い払われました。私たちもまた主に仕えます。このお方が私たちの神だからです。あなた方が主を捨てて異国の神々に仕えるなら、あなた方を幸せにした後でも主は翻ってあなた方に災いを下し、あなた方を滅ぼし尽くす。ヨシアは民に言った。主を選んで主に仕えることの承認はあなた方自身です。彼らは私たちが証人ですと言った。民はヨシュアに言った。私たちの神主に仕え、主の御声に聞き従います。ヨシアはこれらの言葉を神の御教えの書に記し、大きな石を取り、主の聖所にあるカシの木の下に立てた。ご一緒に、はい。ヨシアは民をそれぞれ自分の相続地に送り出した。天の父様、ヨシアと民のやりとりを通して信仰の決断、 それを表明することの重さを覚えます。どうか私たちが、私たちは証人です。そう証しし、それを全うできるように、私たちの心をどうか整えてください。この箇所にどうか光をお与えください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。ヨシュアの、記録があります、最後の箇所で、今読んだ後は、ヨシュアが、召されて葬られたことが記されて、知識につながっていきます。モーセの従者として、出エジプトからアラノの旅にあって、モーセのもとに仕えたヨシュアです。そしてモーセが召される時に後継として民を約束の地に導き入れ、約束の地を戦い取って十二部族に割り当てたヨシュアでしたが、自身の死期が迫っていることを自覚して、改めて民を集めて与えた最後の訓戒の部分がこの箇所です。信仰の確立と信仰が受け継がれることがこれからのイスラエルを左右することを痛感していました。ヨシュアは民に、人がどうこう、リーダーがどうこうということでなく、各自が自覚して主に従うことの大切さを確認しています。もちろん主は私たちを絶対的な選びを持って召し救ってくださいました。しかし同時にこの箇所では、あなたが自分が使えるものを選びなさいと問いかけています。そしてヨシュアはあえて厳しい苦言を呈しながら、自覚を持って主に仕え続け、主を信頼し続けることを告げています。私たちも選ばれているからそれで自動的にではなく、選ばれたこそ自覚して自身の覚悟と責任を持って信仰を守り明かしていくことを、この箇所を通して、心を、整えていただきましょう。今日この箇所から、3つのことを見てまいります。第一は、自分と自分の家は主に仕えるとの覚悟を決めることです。ヨシュアは自らそう証しし、同じようにしてほしいと、あなた方が選びなさいと呼びかけました。この箇所で、主を恐れ、つまり、主を尊敬し、主を大切にし、誠実と真実をもって主に仕えるようにと民を集めたときに、ヨシアは信仰の基本を確認しました。そして神々、他の神を覗くようにと繰り返し諌めました。民は自覚していなくても、ヨシュアの目にはまだまだ偶像が心に残っていることを見抜いていたわけです。エジプトで彼らの先祖たちは400年間この偶像に囲まれて、死を忘れたことがなかったとしても、他の神々に奴隷として仕えて 400年と言いますと、イスラエルの数え方でも大体10世代です。今で言うと戦国時代から、江戸時代の間ずっとという中に置かれまして、染みついています。その中で、さまざまな偶像が拝まれていました。私たちの歴史もこの国でですね、さらに長い間、さまざまなものを神として崇めて、本当の神様を知らないで歩んできた歴史があります。人に恩恵あるいは災害を与える自然が神とされていましたし、太陽、海や空や川や山など、そして社会の営みの中で自分たちが願っているもの、同時に避けたいもの、もうそれらを恐れていました。豊作あるいは飢饉、聖書の時代ではバールと呼ばれたものがその神でした。富と貧しさ、成功と失敗、家庭や子供、健康か病か、戦争か平和か、安全か危険か、これらを司るものを見出して恐れ使えることで幸いが来て災いが除かれるようにと願う歩みをしてきました。しかしこれら自然や私たちの営み、それらをすべて支配しておられるのは、宇宙とそこに住むすべてのものを創造して支配しておられる唯一の神、主でした。そのことを忘れないようにとヨシアは民に改めて語ったのです。アラノの民では、もう関わる神はです。主しかおられませんでしたけど、約束の地には、様々な人間の営みがあり、人間の偶像礼拝が、救っていた土地でしたから。確かに、偶像は神ではなく、何か働いているように見えるのは、神様の配慮のもとになさったこと、あるいは惑わそうと悪の霊が力を神様に漆の中で振るったことによってです。またそれは罪の中に歩む人が様々の営みの中で生じさせたものでもあります。しかしそれらすべてを支配して導いていらっしゃったのは神です。このような社会や環境の中で私たちは人々がどう神を見出しまた拝んでいたとしても、自身で本当の神を選び取る必要があります。先祖がそうしていたから、また王様がそうしていたからでは真の信仰にはなりません。15節を見ますと、私と私の家は主に仕える。ヨシアは人々には自分で選ぶようにと委ねました。一 人の自由は人が犯してなりませんし、神様さえも強制はされません。証しするだけです。その中に自由に信じ、また主を愛する信仰が育まれるからです。結婚するときに親が決めたからということは最近ありませんけれども、しかしたとえ自分の思い、双方の思いで導かれたとしても、しかし人任せにしてはいけないのと同じように、家がクリスチャンの家だから、あるいは何々教の家だからといって、人任せにしてはいけないのが人間の関わりもそうですし、また何より信仰です。私たちはその中で覚えましょう。そしてヨシアは、私はではなく私と私の家はとあります。強制してはいけません。しかし家族に対して、特に子供たちに対して責任を持つ必要がある。知らなかった、だから神様知らない、信じないということがないように、正しい信仰、また正しい道徳、それを子供たちに毅然と自らが営む中で証しし、これが本当の道だよと、本当の神様だよと伝える責任があります。私たちは神様からそれを委ねられたことを覚えましょう。この信仰が日常生活に明かしされてこそ、私たちはそのようにヨシアが言ったように言えるのではないでしょうか。自由、しかし正しく証しすることを私たちは主からの務めとして受けましょう。二番目に覚えたいことは、神様を中心として生きる中で信仰を確かなものにしていくということが問われていることです。16節からご覧ください。民は選べと言われたときに、主以外にはありませんと答えます。しかしヨシアは、19節にありますように、できないだろうと告げます。これまでの荒野の歩みを知っていたヨシアがそう言うのです。16節に、民は自信満々に、はったりかもしれませんけども、ありえないことですと、他の神々に仕えることはありえないと宣言しました。何を心配しているのでしょうかと、不本意な問いかけだったからかと思います。しかしそれは、イエス様が十字架に向かう前に弟子たちに、あなた方は私のゆえにつまずきます、あなた方は私を知らないと言いますと言った時に、弟子たちが否定したのと同じように危ういものでした。 民は荒野の旅の中で自分たちの父祖がどれほど主に逆らってきたかを見てきました。そして世代が変わって約束の地に近づいたときに、民は自分たちの思う通りに主が導かれないと、ちょっと寄り道したわけですね。逆らって災いを受けました。またモアブの王が策略を巡らして女性たちのように誘惑したときに簡単に乗ってしまいました。こうして大勢が裁かれることになりました。しかし彼らはそのように自分たちが過ちを犯したことはなかったことのようにし、また神様が自分たちに約束を果たしてくださったこと、これはいいんですけども、その背後でどれほど死を失望させ、また怒らせたか、悲しませたかということは少しもないことのようにして、そして主が自分たちを試みたこと、試練に合わせたことについても触れないで、主が良くしてくださったか、からとしか言いませんでした。しかし実際の信仰生活は違います。失敗もし、悩みもし、そんな中でたびたび砕いていただいて守っていただいているものです。どうして私は一度も主を悲しません、悲しませんとかですね、つまずきませんとか断言できるでしょうか。そこに危うさが含まれています。イエス様の弟子たちは言い張りました。つまずきません。主を知らないとは言いませんと。しかし、主が言われた通りだったのです。自分たちの信仰が弱いこと、つまずきやすいこと、偶像礼拝が残っているということを認めた上で主を憐れんでください。私はあなたを求めます。という謙遜な信仰があってこそ、ある意味安心なんですけども、自分たちは大丈夫というのは罠に陥る一歩手前の状況でした。そして神様が良くしてくださったから、この基準をですね、自分たちにとって良くしてくださったから、また良くしてくださるから信じますというのはかなり怪しいです。善悪の基準を自分自身に置いているということ、そして自分にとって良くしているならば信じ従うけれども、そうしなかったら捨てるという、これは偶像礼拝と同じ態度ですね。自分が中心です。それでは信仰はいつほころびを見せるか分かりません。神様中心で、そして自分の弱さを認めた上で、でも主の真実に頼って従いますということが必要でしたけれども、民がそれを学ばなくてはならなくなるのはこれからのことでした。聖書の厳しい言葉を受けるときにですね、ヨシアがあなた方は主に仕えることはできないと言ったら、ギクッとして、そして、どうしてですかと問いかけて、主に頼らなければいけないんだと信仰を正していければいいんです。でも私は大丈夫ですと皆で言い張るのは もう目の前につまずきを置くようなものです。ヤコブは、商人金持ちたちにいろんな計画を立てるけれども、でも明日の命さえわからないんだと、御心であればと、考えるように告げました。自分の弱さを認めて主に耐える信仰を、持ちましょう。3番目に覚えたいことは、主に仕えることの承認は自分たちだという自覚の必要です。ヨシュアは言いました。22節をもう一度お読みします。ヨシュアは民に言った。主を選んで主に仕えることの承認はあなた方自身です。彼らは私たちが証人ですと言ったとあります。証人というのはこの信仰の誓いをですね、しました、そして守りますと、私を見てくださいと言える人になりなさいということです。皆がそうしているからその中に紛れていればなんとかなるかなというのではなくて、自身が信仰の責任を持って明かしする矢面に立てるかと、そのことを問われるというのです。そしてヨシュアは23節で改めて異国の神々を覗きなさいと戒めました。また主に心を傾けなさいと、証人として私は大丈夫だと言えるかって、いや、主がそうしてくださなければ証とならないのです。このことも、ダメですと言って逃げてもいけませんけど、大丈夫任せてくださいと言えるような態度は、また怪しいのですね。じゃあ証人となるためにすべきことが先にあると、偶像を除いて主に心を傾けなさい、つまり清められていない部分があることを認めて、それを告白して清くしていただくようにとのことです。イエス様は弟子たちの足を洗った時に、基本的に清くても汚れている部分がこの世にあってはあるの、続くの、なくならないので、イエス様に絶えず清めていただくようにしなさいということを、足を洗うことを通して示されました。私たちが証を立てていけるというのは自分の決心や努力によるのではなく、主の憐れみによります。もちろん証人として立つべきだ、立たなくてはいけないというふうに自覚することは素晴らしいんですけども、それを自分でやろうと思ったらたちまち、挫折します。証人とならせてくださいと、そう願いつつ、証にならないところがあったら主に清めていただく中で、主は用いていただけるのです。そしてこの証人であると誓ったことをですね、ヨシアは石碑を立てて民が忘れないようにしました。主の言葉を記した誓いの契約をですね、石に刻んで礼拝する場所に建てました。民がこのように誓いましたという証言の言葉ですね。私たちが主に仕える証人ですと。このことを今私たちの時代に当てはめましょう。 感謝なことにクリスチャンは石の柱を立てなくても、イエス様を信じたときにご聖霊によって心に承認をされました。それはなくなりません。しかしいただいているのにそれを放っておく、もう埃をかぶせてしまうようなことがないように、絶えず主に心を向けて確認していく必要があります。聖霊は取り去られなくても働けなくなるように消えてしまうことがありますから。霊の呼吸である祈り、霊の糧である御言葉、そして霊の活動である礼拝や奉仕を続け、そして証ししていく、これらを私たちは自分たちの石碑として立てていましょう。そして誓いを確かにするいろんな手段があります。信仰は心だけでなく口で告白すること、また告白に基づいてバプテスマを授けられます。そしてバプテスマ式の時にはその時々に自分の信仰を受けた人と同じ初心に帰って確認して行きます。また、教会契約が読まれますね。総会においてバプテスマ式において自分たちの誓いを新たにするのです。また信仰生活の折々に親としての自覚を新生児祝福の時に行い、幼児祝福式で行い、入卒祝い、父の日、母の日、成人祝い、結婚式など信仰生活の折々において私たちは誓いを新たにしましょう。また、絶えず、使える奉仕がありますね。教師は任命式のために、羊は安守をし、また、総会の時に、新たに奉仕について、自覚します。また、牧師を招聘する時には、様々な点で吟味し、そして手を置いて、安守を授けて、教会に、招聘します。これらを自分自身だけでなく、教会、家庭で共有して、互いに励ましていきましょう。ヘブル人への手紙は10章25節を意味します。ヘブル人への手紙10章25節。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。神様は私たちを祝福しよう、身を結ばせようと選んでくださいました。だからこそ私たちはそれを恵みと覚え、光栄と覚えて自覚し、神様中心に信仰を確立し、そして自身が信仰の証人であることを覚えて共に励まし合いましょう。お祈りいたします。天の父様、油断していったら信仰を損なってしまう難しい時代にあります。どうか私たちがこれからも世代を超えて立ち続けることができるように、聖書の訓戒を覚えるものとしてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。